え、私前回むくみの回ってちゃんと言った？
俺が言ったんだ。
前回完璧にむくみの回なのに忘れてたわ。あれ、むくみの回って言った？私
だから俺が言ったんだよ、むくみ回。そしたらむくんでますわって言ってたんですよ。
あ、そう。今回ミクシーの回ってなるわ。
あの、ずっと黒身の回って言ってましたからね。
黒身？そんなわけないじゃん。何ちょんちんかんなこと言ってんの？
自分と語らうな。
とにかくムクシなんでミクシーの回です。ミクシーズ。まあ、あの、本当は3の方がいいけどね、6よりは。ミクシーズね、楽しいですよ。あの、楽しいと言っても、あの、何、こう一瞬こうブワーッとこう燃え上がった感じで、飽き性の方というか、まあ、他にもいろいろ SNS あるからこう散っちゃった感じもあるけど、なんて言うんだろう、そんなに人がいないからこそのなんか自由さみたいなやつを私は感じています。ラジオネーム門下生さん、吉川さん、吉野さん、スタッフの皆さん、巨源さん、はい、巨源さん、門下生です。大学生時代はエロゲーをプレイして育ちました。今でこそ思うのですが、ああしたゲームからしか摂取できない養分があった気がしています。表現の部分だったり恋愛の形だったり、振り返ると素敵な思い出です。最近は業界が少し下火な気がしていますが、過去にプレイした作品のコンシューマー版が発売されると懐かしさ補正で楽しくなってしまいます。お二人は懐かしさ補正で楽しんでいるものってありますか？では、失礼します。ある。古畑任三郎、吉川彩乃と
藤井ペのキョキーキミーシェルター。
吉川かなです。
何それ、吉野一平です。
田村正和さんの笑い方。
そんな感じなん
で。
まあ、懐かしさね。
うん、あ、ま、いや、だから、なんか、はい、もうだから田村さんも亡くなってしまわれましたし、
そうなんですよね。
もうその新作は望めないかなって思いつつ、ただその古畑中学生をやった山田涼介さんがいるので、うんうん、もしくは別に別の方が古畑やるっていうのはちょっと難しいかもしれないけど、うん、何らかの形で続編があるんだったら、誰が犯人だったら面白いかなっていうのを妄想するのめっちゃ好きなの。
あの、ドラマのその刑事ものとかで犯人役を考えるのが楽しいってことですね。
うん、めちゃめちゃ楽しい。特に古畑みたいな、ああいう、うんうん、あの、犯人の人物像みたいなやつがすごくキーになってくるようなお話は、やっぱマナちゃんとかね、
本当にいろんな話ありますからね。単純に本当にその、うん、古畑が、うん、あの、犯人としの考え方に対して本当に敵意をむき出しにする回も僕すごく人間味があって好きですし、
まあ、逆にすごい寄り添っちゃう回もあるし、
ね、そうです、うん、だから そういうその絶妙なバランス感というか、うんうん、いろんなその個性というか人間味があふれるキャラクターがたくさんいるのが、うん、これすごい好きだなと思いますね、うんうん、あの、心情もいくつかありますし、まあ、あとはその田村さん自身が、うん、ご自身が生み出したんだとは思いますけど、うん、ああいうその特徴的な、っていう、うんうん、あの、感じ、
この古畑任三郎というキャラクター
でね、そう、古畑任三郎らしさっていうものも本当に素敵だな、
何にモノマネしてきたんだろうっていうぐらい、
そうですよね、
コント番組とかでね、木村拓哉さんもそれこそやってた
し、そうですよ、
ね、木村拓哉さん自体も犯人役でね、2回出てますけど、
で、あの、うん、古畑の怒りを買ってビンタされてる
んですよ、裏剣ですね、あの、うんうん、伝説の裏剣、うんうん、あの観覧車の話も良かったな、
あれ良かったですね、本当にね、うん、で、人の命を軽んじるなっていうことで、うんうん、怒りをあらわにしてたのがすごく印象的でしたけど、うんうん、まあ、懐かしさね、まあ、エロ系とかに関してはもう本当にその制作現場 あの大変さっていうのも、うん、まあ、あの、そこここで聞いてるところではありますので、うん、まあ、確かに下火ではあるとは思うんですけれども、
う
ん、まあ、
下火というか今でもやってるところすごいなぐらいの感覚だよね。いやいや、
本当にすごいと思いますよ、うんうん、だからそういう状況の中にあって、あの、なんて言うんでしょう、まあ、コンシューマー版、要はあの、エロシーをカットして、うん、全年齢版にあの変えて、うん、あの、ストーリーの良さ、うん、まあ、もちろん僕としては、うん、その18禁の要素があることによって、うん、物語の深みだったりとか、まあ、物によってえぐみだったりとか、
そう、うん、あの、特に村正とかって、
はいはいはい、
あの、エロシーンがなく、あの、叶えるエロシーンとか正直なくてもいいと思ってるんだけど、うんうん、ただ、あの、翼をくださいね、あの人とか、
それもそうだし、そのエロじゃなくて単純に残虐描写としても18禁とかの要素にはなってくるので、
そうそうそうなんだよね、うん、だからその残虐さとか、うん、エログロさとかをなくしちゃうと、うん、あ、別になくてもいいんだよ、それをほのめかすような文章で終わってフェードアウトして次のシーンってなっても、うん、繋がるんだろうけど、うん、 あった方がより感情移入がすごい。
まあそれもそうだし、そもそもそのこれはあの正義の話じゃないって、
英雄の話
ではないか、その英雄の話ではないっていうそのフレーズが示している通り、うん、その単純な完全懲悪者ではないっていうのがその作品の、
うん、完全なも何もっていう感じの話ですけどね。
そうだから、まあうん、あの作品のコンセプトが、うんうん、あるので、その善悪創殺の呪いっていう、うん、のもあったりしますから、だからその辺の描き方としてやっぱりどうしてもその18禁に触れてしまう部分っていうのは、うん、まあ、避けては通れないところなんじゃないのかなって、だからそういう作品もあるよというのは思いますね、うんうん、まあ、結構そのホラーあのソーとかね、
そのあソーはいいよね、うん、
あのグロさに振り切ったその最初の方は、うん、そのまあ、衝撃的な部分とストーリー性っていうのがマッチしてたから、うん、面白かったのに、
ソーの2まではめっちゃ好きなんですよね、うん、
どんどん今なんか点らしいんですけど、うん、あのどんどんどんどんそのグロさというか
もうね、うん、4からおかしかった、うん、3ぐらいからちょっともうおかしいな片鱗はあったんですけど、うんうん、もうあの人をどうやってどういうバリエーションで殺すか選手権みたいになってたんで、
あのエンターテインメント の, あらあの表現の仕方として、うん、その現実にはありえないグロさを楽しむエンターテインメントみたいな感じに割り振ってあの振り切っちゃったので、
あのそもそもソウ SAW ソウというあの映画は、はいはい、うん、あの命を大切に思わない人に命の大切さを解くためのグロさみたいなやつだったはずなんだけど、ああいう殺しのバリエーション選手権みたいになってくると、もうなんかその最初のポリシーがもうめちゃくちゃになっちゃってるよねっていう感じもちょっとあったんで、
まあ、だから有名というか、 そのなんか、大きな舞台に上がったからこそ、うん、なんかいろんな部分があの加わって、
まあ、ちょっとなんか制作陣とかも変わって色気が出ちゃってっていう部分はあるのかもしれないし、あ
の
分かんないけどね、
ここの部分が好きだったんだよなが叶えられなくなってしまったところもあったり、まあ、うん、ただあれだけね、あのリリースがされ続けてるっていうことは、うん、まあ、やっぱりあのニーズがあるというところ の, その市場には、うん、あの合致しているところはあったりはするので、
うんうん、そうシリーズはね、まあでも面白かったね。2までは本当に毛布かぶって6メートル離れて見てたよ。
お小さいなテレビが、
うん、あの、その私、亀有に行った時に、うんうん、部屋の間にある襖をぶち抜いて生きてたから、あの一部屋にしてて、それがすごい大きかった。
二部屋を一部屋分にしてた。
一部屋分にしてたから、もう究極まで離れると5、6メートル。
親指じゃん画面のモニターが。
で、それで眼鏡をこうして毛布かぶってみた、う
ん、なんでそこまでして映像から摂取したいこの根性は買うけど。
だからなんか、うんうん、あの2でなんか女の子がなんか注射針 の, なんかあの穴みたいなところに、うん、あのぶち込まれてギャーとかなってるのは知ってるよ、うん、知ってるけど、うっすらしか見てない。
まあだからそういうそのなんて言うんでしょうね、あの全年齢に向けることによって失われるものもある、うん、ただまあだからといってその要は全年齢にできるよねこれっていうものもなんか中にはあったりするというか、うんうん、あの18禁要素が本当に根幹に関わってなかったりとかすると、うんうん、それはただのその不可要素というか後付けでしか、
いやだからそれこそなんだろうな、うん、例えばプリンセスエヴァンジールとかで、うん、まあ、別にプリンセスエヴァンジールにあの限った話でもないんですけど、うん、なんかその萌え萌えキュンキュンに特化してるものとかって、うんうん、別にエロシーンなくても全然成立するんですよ。
あ、どうなんでしょうね。そこに限って言えば、うん、そのまあ、絵柄もねその可愛らしい方面に、うんうん、あの振っている作品ではありますからプリエヴァって、うんうん、だけどその要は18禁のシーンがあることによって、うん、そのキャラクターに対する愛着はそっちの方が深くなるっていうものはあるとは思うので、
まあ、そうかもしれないけど、
総合の見方はいろいろあるとは思いますけど、
ね、そうだね、う
ん、懐かしさ、
まあまあそれが特性だからね、うん、別にあのエロがあるでもないでも、うん、っていうなんか そういう話はナンセンスなのかもしれない、
う
ん、もうだって18禁ベースで出してんだから、
うんうん、そうそう
そう、だからまあ別にあのあまりにも話がそのストーリー性が高いものは、うん、そのできるだけそのソフリンさんとかに引っかからないことに、うん、でギリギリまで削って そのもっと世の中にどんな形でもいいから広まってくれみたいなのも分かるし、
さあだから最近言われてるのがそのあの倫理あの機構のそのあり方、うんが、うん、日本の場合はちょっと古すぎるとかね、いうことはすごくゲームの業界ではすごく言われていたりするところではあったりする、僕もちょっと思うところはあったりする、
海外でも人気ですからね、日本の美少女ゲームとかアニメもそうだけど、
あそっちはね、うんうんうん、まあ、だからその昔作った良さが今も伝わってるっていうのが最近僕注目してるそのリバイバル系って言ったら、まあ、あのランマのね シーズン2も始まりますけし、うん、うるせえ奴らも大ヒットでしたし、
うん
うん、だからそういうその昔のアニメーションで良かったものを現代版にアレンジした時に、
うん、
より今の人たちにも刺さる作品、最近だとベルサイユのバラがなんかリメイクされて、いやもうやってるんです、映画館でやってるんですけど、うん、多くの人が感動しているっていうのを見て、うん、まあ、何50年近く前の作品らしくて、漫画原作が、
うん、
で、まあ、50年前の作品が今の人たちにもちゃんと涙するほど感動させるってすごいことだなと思って、
うん、
もう芸術作品ですよね、
まあ、モチーフがね、うん、ヨーロッパの昔の話ですからね、
そうです、うん、あっちの方の話なんで、その時の時代とかをちゃんと切り抜いて描いているかっていうところもあったりはするとは思うんですけれども、
うんうん、
まあ、その歴史の部分だったりとか、その時の状況で生まれたもの、うん、地とかもそうですよ、僕がずっと推し進めですけど、
ね、はい、
う
ん、
地球の運動についてっていう作品はあるんですけれども、それもその時の時代だからこそあった、うん、苦悩だったりとか、
うん、
言論統制だったりとか、いろいろと時代がさ、こう関わってはくるんですけれども、うん、そういうところでその感動だったりとかっていうのはあったりするんで、まあ、エンターテインメントって深いなっていうふうに最近は思ったりとかしますね。
でもね、テレビドラマとかはやっぱ、
うん、
昔の三谷さんの作品とかすごく好きですし、
うん、
王様のレストランとかね、
うん、
好きですし、あとは映画とかも昔の映画、その三谷さんで言えば12人の優しい日本人とか、
はいはいはい、
ああいうのもね、うん、今見てもあれ面白いんですよ、ちょっとその映像としては古くなっちゃうんですけど、
うん
うん、し、なんかやっぱね、なんか昔見たもの今見たらどうなるかみたいなやつの知的好奇心、私結構強めの方なので、
はいはいはいはい、
見ますね、昔例えばのど自慢とか、この間ターミネーター2の同時視聴やりましたけど、はいはいはいはい、ああいうなんかちっちゃい頃に見て、で今見たらどう思うかって、うん、なんか そんなにね、こんなちんけなものに私は感動してたのかって思うことあんまない、
うんうん、そうですね、何回か話したことあるんですけど、僕、うん、そういう系で一番その要は子供の頃に見て大人になったことで感じ方が変わるっていう作品の中での最たる例って、僕ジブリ作品なんですけど、
あ、
うん、ジブリのアニメ作品で子供の時の子供ながらに楽しめる視点と、うん、大人が見ることによって大人だから見られる視点っていうのが、うん、ちゃんと明確に狙っているものがあるっていうのが、
好きなキャラクターとかもちょっと変わってきたりとかするんですよね。
あ、そういう見方もあるかもしれないですよね。その最初はその主人公が好きだったんだけど、うん、脇で支えてるこの人 その生き様がすごく共感できたりとかっていうのもあったりすると思うので、
だから私本当にここ5年ぐらいでもユーパー様のかっこよさ気づいてきたの。
おお、うん、だからそう、どこに自分が好きっていうものが感じるかっていうのも、もちろん今の感性で見ることで、うん、変化があるものもあれば、うん、昔から好きだったものが今でもずっと好きっていうものもあったりするから、うん、そのエンターテインメントに中でその何が刺さるかっていうことって、うん、明確な答えってないんだなっていうふうにも思ってるし、まあ、それをこう、うん、刺さるように描いていくそのセンスってすごい難しいものだなっていうふうには思ったりはしますね、
うん
うん、
なんか今すごく自分の作品のこと思い出してて気持ち悪くなってきたんだけどなんかもう反省点だらけで気持ち悪くなってきた、
ね、まあ僕は、まあ、もう公開はね終了しちゃいましたけど、シンデレラシリーズ、
うん
うん、今改めて聞いても、うん、思うんですよ、自分自身のお芝居の作り方も、うん、もう15年前の芝居の作り方であるっていうところも、うん、もちろんありはするんですけれども、僕和風曲芸を経ることで、
うん、
お芝居に対する感性って大きく変わったと個人的には自己分析してるので、
うん、
当時のその芝居の仕方でそうなるかっていうふうに自分で自己反省することってめちゃくちゃあるんですけど、
うん、
でもやっぱりその作品通して聞くと、あ、やっぱこの作品面白いんだなっていうふうに思えるんで、ロックのねお芝居の仕方も含めて、
うん
うん、やっぱりそういうところを感じられるのはエンタメの面白いところだなというふうに思ったりしますね。
いや、でもやっぱね、ちょっとね、自己肯定感のね、うん、肯定さを今感じたわ。
あ、
やっぱね、自分のこと好きじゃないんだろうね私。
あ、まあ吉川さんはね、
うん、
っていうことをよくおっしゃいますけどね。
そう、うん、もう気持ち悪い、全部嫌だ、うん、自分の過去作、
まあ、あんまりね自己否定をしてると全然前進できませんから。
自己否定っていうかもう触れたくないよね。
いや、自己否定に近いのよそれ。
そうかな。もう全部嫌なんだけど、
肯定的に見る目線っていうのはね、
いや、まあ、だから、ああ 愛してくれる人が愛してくれたらいい。
ああ、まあもちろんそれはそうなんですけどね。
私がそれを愛する必要はない、
うん、でもね、多分ね、吉川さんってね、あの褒めることを練習した方がいい人だと僕は思ってる。
何が？
個人的には
その自分の
作品だから、あの単純に、まあ、自分の作品もそうなんだけど、あの何か物事があった時にあのけなす方が簡単なんですよ。
まあまあそれはね、
褒める方が難しいだろ、ね、まあこれ、うん、あの単純にその
でも褒めるところがストレートにあればそこは褒めるんじゃない？
うんうん、いやだからそれはそうなんですけど、うん、でだから褒めるところを探すのも大事だし、褒めることの難しさっていうのもあると思うので、それをご自身に向けるっていうのは僕は必要なことだと思う。
いや、人のことはそんなにけなさないよ。
いやいや、だからそうなんですけど、
少なくとも人前では絶対けなさないし、うん、
だからそれを吉川さんは自分に持つ、過去の自分に持つっていうのは大事なんじゃないのかなって思ったりすることありますよ。
いや、それはもう本当に生い立ち的にも厳しいんだよ。うん、なかなか難しいんですけどね、
まあ、目を背けないではいただきたいですね。まあそんな感じで、
まあ というわけでね、まあ、エロゲにはエロゲの良さがあり、はい、コンシューマーにはコンシューマーの良さがあるということで、
うんうんうん、
まあ、この辺はね、まあ、まあでもいるんですかね、その美少女ゲーム声優とかにね偏見がある人とかもねいたりいなかったりってことだと思うんですけど。
そうですね、まあ、だから単純にその嫌いなものを好きになる必要は全くないんですけど、
うんうん、
あの好きなものをあの好きだって言ってる人がいる部分に関しては単純に認めてあげたらいいんじゃないのかなと。
でもそういう風にあの区別していくと、うんうん、そのこれはこいつはエロゲ声優、こいつは普通の声優みたいな、うん、よくわかんない区別の仕方していくと争いしか生まないよ。
まあもちろんそうだと思
います。美少女ゲーム声優の方が上手いしとか、いや、あんなの汚れ仕事だし、うんうん、みたい な, なんかそう本当に無意味な争いしか生まないよ、うん、
分けるな分けるな、一つの仕事に対して一つの評価
を、声優としてちゃんとくくったら、
そうだからお芝居をしててこの芝居がいいっていう、うん、それだけ、もうその肩書きとか枠組みとかいらないです。
うん、
もうこれがいいのかこれが悪いのかっていうのを感性に従って評価すればいいだけなんで、他人の評価も関係ねえし、うん、自分がどう思うかだと思いますからね。
はい、
はい、
というわけで、はい、本編いきましょう。
よろしくお願いいたします。
ラジオネーム、こうかさん。
こうかさん。
皆様、キョキンさん。はい、キョキンさん。こうかです。自分はよく他人に道や電車のことを聞かれます。
吉川さんと一緒だ。
ね、うん、たまにいるんですよ、そういう人。
うん、
最近、駅周辺で歩いていると、すみません、ちょっと、と声をかけられ、あー、またかーと思いながらも、はい、と答えると、大韓民国総領事館はどこですか？と聞かれました。
うん。
想定してなかった質問が来てしまい、いや、どこやねんそれと、なんなら粗品さんばりのポーズまでしそうな勢いで、心の中で
粗品さんそんなこと言うかな、どこやねんそれ。
全くわからない上に用事もあるので、すいませんちょっと存じないですで終わらせてしまったのですが、あの人は無事にたどり着けたのでしょうか、
うん、
ふと気になってこのメールを書きながら大韓民国総領事館がどこか調べたのですが、駅周辺で徒歩で行けるレベルではなかったです。
電車とかなんだ。
うん、急いでなかったら調べたんですがと、うん、この日さらに街頭アンケートの人にも目をつけられ声をかけられました。最近こういう手のやつに捕まると、お前どうせ声かけやすそうなやつやと思って俺のことやめてるやろとまで思ってしまいます。多分露骨に嫌な顔してたでしょう。
高岡さん今関西の方にいるんだよね。
ずっと関西だよ。
あ、ずっとか、
うん、
あの普通に喋る言葉って関西弁なのかな。
そうなんじゃない。
でも高岡さん、あのなんか電話的な感じでね、和風極限のやつで繋がったことありますけど。
あ、でもたまに
うっすら
感じる、
うん、あ、じゃあ標準語ができる関西弁使いなのか。
うん、吉川さんはよく人に声をかけられるとおっしゃっていますが、吉川さんも同じ動画になったら、よく人に道を聞かれたり街頭アンケート捕まったりしませんか。またこの手のエピソード最近ありましたが、よければ教えてくださいということです。
うん、街頭アンケート捕まることありますけど断ってます。
はい、
断ってんの。
俺あの何回か言ったことありますけど、
うん、
あの身内びいきなんですよ、
うんうん、
あの自分のその知ってる人というか、
うん、
自分の身内をに心を開いてるので、
うん、
外の人には心閉じてるんですよ、
うん、
だからスッて、
うん、
手を前に差し出してスッて交わしてますね。
うん、
まあ、あと、まあ、単純に別にそんなにフラフラすることがないので、
いや私だってフラフラしてますよ。何ですよ、人は、私はフラフラしてるから。
あの目的地に向かってもまっしぐらなんで。
いや、私だってまっしぐらよ。なんなのその私の明確な違いを見せつけようとするんじゃないよ。私だって今、まっしぐらよ。猫並みよ。
いや、吉川さん、なんか、あの、新しい駅とかについて、その、スタジオに向かう道すがらに、こうやって、ふーん、ふーんって、いろんなとこ見てんのかなと思って。
それは見てる。あんなところにお菓子屋さんがあるんだ。
それそれそれ、いろんなところに注目してるから、話、あの、基本的にその話しかけてくる人って目線が合う人を探してるので。
目線なんか合わしてない
よ。だからキョロキョロしてるから目線合ってんのよ。で、すいませんで、
あ、なんかサイネージが合わせる。
あの、話しかけようとした人の目線でそのまま目を追っちゃうじゃないですか。
追わないよ。ん、結構あの、反らしてる、うん。
この前だってバスでなんか聞かれたんですよね。そのバス停であのおばあちゃんになんかその最近 の、 あの話も含めて。
いや、もうな、どれのこと言われてるのか
分かんないから聞かれてるんでしょ。
あるから、
うん。うん、だから僕は基本的には、だからなんかその困っているっていうようなことで話しかけた時にその場で自分で対応できるような話に関してはすぐ対応しますけど。
いや、別に困ってはないのよね、私に話しかけてくる人って大抵。
はあ、
だから暇なんだろうね。
だから、うん、だとしたら、うん、吉川さん見た目で暇だと思われてるの。
いや、暇なわけないでしょ。私はずっと SNS を見たり、
だってあんなところに丸々がってなってるでしょ。
それはだから街の風景を見てることもあるけど。
ほら、だからそうです、携帯から目線外しちゃってるじゃん。
だからそのタロットの静寂の位置を改めて復習してたりとかずっとやってんのよ。
うん、
うん、忙しい。おばあちゃんの会話に付き合ってる暇ない。
いや、でも話しかけられて答えてるんでしょ。
ねえねえねえとか、はいはいはいはいはい、
ねえねえ、
静岡とね、東京、埼玉ってね、隣接してんのよ。そうなんですか。
いやいや、ちょっと会話しちゃってんだ。そうなんですか、だじゃねえ。
そう、私もびっくりしたのみたいな。そうですね、びっくりしちゃいますね、そんなに近いんですね。
なんでラリーしてんの。まあ、だから甲賀さんも目線が合ってるだろうし、
うんうん、
無視しないんでしょうね、話しかけられてくる人に。まあ、だから騙されないでほしいなと思います
よ、
うん。
いや、騙されないよ、だって対応してるだけだからね。
いや、だからその対応するという間口が開いてる時点で怪しいんですよ。
でも私ね、もうね、あの、あれはできなくなった。お金を届けるということは、盗んでるってことじゃなくて、拾うということができなくなった。
あ、もう交番に届けるね。
道に落ちてる効果を、うん、ココアさんだからちょっとややこしいんだけど、道に落ちてる効果を触れない、もうコロナ禍以降。
ああ、うん、汚いという意味でね、
うん。なんかもう、うん、あの、どうしよう、そこから感染したらってワンチャンあるなって思っちゃうから。
うん、
うん。
まあ、なんだろうな、不親切を奨励しているわけではないということは大前提で聞いてほしいんですけれども、うん、自分の身を守るために危険な要素があるところに触れない、触らない、あの、うん、関わらないっていうのは、うん、結構大事ではあったりはしますよ、今の世の中ね、
うんうん。
昔は全然その人情家な国だったっていうところもあったと思うので。
だから私、
うん、
ちょ、本当やってる人いたら本当申し訳ない、あの、全く悪気なく言うんだけど、うん、マッチングアプリやってる人怖くないのかなと思って。
まあ言いたいことは分かります、うん。だからマッチングアプリは、あの、一定リスクは絶対に消せないと思いますよ。
あとジモティ、
うんうんうん、
ジモティ、ね、マジで怖すぎない。
うん、まあ、あの、普通にサービスとして、あの、運用されてるとは思うんですけれども、うん、そういうリスクの面を取るのであれば、うん、ウーバーイーツだって立派なリスクははらんでると思いますよ、うんうん。だから、まあ、やっぱりその見知らぬ人で、うん、お店の一人の一員としてやっているということではない人、
うん、
っていうの、一個人っていうことになってくると、まあ、やっぱりもちろんね、そのなんか、あの、人は人なので、
うん、
別にそのお店にいる人が犯罪を犯さないっていうことにはならないとは思うんですけど、
うん
うん、でもやっぱりどうしてもリスクは個人になると上がるので、
うん
うん、でその辺はこう分別しながら使っていく、利用していくっていうのがサービスの、心得だとは思うんですけれども、
うんうん。でも、まあ、最近は私もう忙しくてあんまり外に出る時間もないので、
うん、
あの、人に話しかけられることも最近はないですね。まあ、だ、出たら出たら話しかけられるんだよ、どうせ。
じゃあ話しかけられるんじゃねえ
よ。話しかけられるだろうね。で、なんか春になるとまたその浮き足だって変な人も増えてくるわけだから、
うんうん
うん。
まあだから、やっぱり、その、自分の身を、まあ、自分の身をある程度自分で守らなきゃいけない。最近もね、その、配信で結果、殺されてしまった話がありましたけれども、うん。あれに対して、あーだこうだ言ってる人も、俺はちょっと言って、ついていけないんですけど、うん。まあだから、その、今自分がどこにいるとかっていうのを、詳細に全国的に発信してしまうことのリスクっていうのは、やっぱり考えなきゃいけないと思いますし。いや、
だからさ、中田監督がスマホを落としただけなのに、を作ったことも全く何の役にも立たなかったってことだよ。
あー、なるほど、ね。
あれもだって、入りは北川景子さんがさ、うん、自分が今どこの、なんていうお店でお昼ご飯を食べてるかっていうのをインスタに上げるところから始まるから。
だからその現代社会がはらんでいるその怖さっていうのはいろんなところが、私も僕もなんか最近その風刺アニメ、海外の方が描いていた作品なんですけど、誰かが飛び降りをしているところをずっと全員見ている他の人たちがずっとカメラで撮ってるだけ、誰も助けないっていう、ただ撮影をしてるだけっていう状況をアニメーションで描いてて、かなり風刺が効いているアニメだなと思いましたけどね。まあだからその本当に、時代に合った考え方だったりとか、自分の危機感だったりとかっていうのはアップデートしなきゃいけないんだろうなとは思いますね。
このさ、大韓民国総領事館がどこかどうかはともかくさ、
はい、
こういうの聞いてくる人ってスマホ持ってないのかな。
どうなんでしょうね。
だって Google マップデフォルトで入ってると思うよ。
まあ入ってるとは思いますよ。だからその海外に僕はその海外で携帯を使えるようにして旅行しますけど、まあ、それをしてないとかね、人に聞いてみたらいいとかって考えてる人も中にはいる
かもしれない。海外の方だったかもしれないってこと。
多分大韓民国総領事館に行く方は海外だと思いますよ、韓国人だと思います。
そうなんだ。まあ、何するところか、大使館とも何が違うのかもよく分かんないんだけど、
まあ、似たようなもんだと思います。
ま
あ、だから、どこか知らないところに行くんだったら自分で調べられるような状況にして行くっていうのはあったりはしますけどね。
自分が聞かないから。
人に聞かないですか、
道をね。
ああ、なるほどね。
まず人に話しかけたくない、知らない人に。
じゃあ話しかけられた時に答えるなよ。
いや、私は話しかけたくないけど、その人は話しかけることに抵抗がないんでしょ。
いやいや、だからそれはそうかもしれないけど、話したくないんでしょ。
話したくない。
断りなさいよ、じゃあ。はい、何ですか、じゃあ。
私は話しませんっていうの。
いやいや、別に拒否すればいいんです。
私は話しません。
で、だからプラカード下げとけばいいですか、私は話しませんって。
変な人じゃん。
そうですね、そうだと思いますよ、心から。
だからあれもしたいもんね。洋服屋さんとか香水屋さんとか行った時に、話しかけないでくださいっていう、首から下げたいもん。
あ、店員から。
お探しじゃありませんお探しですかってくるから、お探しじゃないです。
だからまあワンボタンで、表示されるみたいな。ポチッて押すと、こうなんかセンスみたいなのが頭からパッと開いて。
なんそのスーパーマラドーナの漫才みたいな。誰も分かんない
です。私は話をせんでからパッてボタンを押すと開くっていう帽子をかぶったらいいと思うんですよ。
いや、なんかね、あれもなんかまあノルマがあるんでしょうけどね、洋服屋さんの店員さんとかも。
あ、アパレル関係ね。
そう、だから大変なんだと思うんですけど、
まあ、何にしてもその話しかける話しかけないに関しては、まあ本当に悲しいかな、その悪いことを考えるやつのおかげで警戒しなくなっちゃいけなくなった未来というか、世の中になっちゃったんですけど、まあある程度そのリスクはあったりはするので、あとそういう人たちは得てして親切だったりするのでね、入り口を入りやすくするために、だからそういうところは警戒しながらね、自分の身は守っていただきたいなと思いつつ、とはいえその人情に頼らざるを得ないところもあったりはするので、
なめてるでしょとは思わないけどね、さすがに。
あ、高
田さんはなめてるやろって思ってしまうこともあるということなんだけど、
まあだからかけやすそうな人だとは思われてると思う。
なめられてるとは思ってないんだけど、
あ、だから、別にポジティブというか、下手に考えれば、あの人を怒らなそうというか、優しそうな人だから、話しかけても怒らないかもなとは思われてるとは思いますよ。
なんだろうね、その自分が声かけないからさ、基準が分かんないんだけどね。
話しかけやすそうな人、そうでない人。
そうそう。パッて、なんかその駅前とかで、例えばね、新宿駅前とかでバーっていろんな人いるじゃん。で、そういう中でもね、こうナンパされたりとかさ、まあ、道聞かれたりとかって、
でも基本的に目線があって、かつ 声かけに対して応答するかっていうところの2つだと思いますよ。だから例えば自分が吉川さんがまっすぐ前に歩いているとして、うん、身を半身寄り出した時に顔って自然に向けたりとか、多分吉川さんはむしろ顔見すると思うんですけど、
どこまでバカだと思われて
る。どちらかというと首から行くタイプだと思うんですけど、
首から行くかハムスターじゃねえんだよこっちは。
で注目した上に、うん、あのって言って、うん、はいってなって答え応答をしてしまう、つまり無視をしない。
でも、
う
ん、あの大音量で聞いてるよ私、
うん、
曲とか
外すでしょ。
外すね。
そうだから応答をする、無視をしないということは会話ができるっていう。
そりゃできるよ、
うん、
日本人同士ならね。
会話できないんですよ。
なんで
無視する人は。
無視するからね。
近づいてきたらスッて避けるので、そこの違いだと思いますよ。あ、だからこの人は応答してくれる人なんだ、じゃあ話を聞いてもらえるかもしれないっていう感覚なんだと思います。話しかけられる人そうでない人。
なんか今想像してたんだけど、
はい、
例えばおばあちゃんとかが日傘さして、
うんうん、
私のことを笑顔で見ながら 2,3 回うなずいたら、もう私はいはいって言いながらもう寄ってっちゃうと思う、
うん、いやだからむしろ迎合しちゃってんじゃん向かい打ってんのよ、うん、
だからそんな些細なモーションでも私は多分反応して近づいていっちゃうと思う。
フラフラしてんじゃねえかよ
それフラフラって言うわけ？それフラフラって言われたら世の中の人たち大体フラフラしてるよ
まあそんなわけで本当に世の中いろんな人がいるので、もちろんその人としてのね、例えばなんか物を落っことしちゃったした時に一緒にそばにいたから拾ってあげるとか、
それはやるんじゃない、
う
ん、
とか。いやいや僕やりますよ。
やるでし
ょ。だから単純にその自分ができる目の前の親切に関しては自分ができることであればやりますよ、
うん、
やるんですけど、ただ基本的にそのなんかキャッチとか、うん、
あ、
うん、なんかそういう感じ、あと手相占いとか、まあ、何でもそうですよ、
うんうん、
何があるかわからないし、自分は基本的にあんまりその時間に余裕がある状態で動いてはいないので、何かに目的地、その駅とかからどっかに行く時って大抵どっかに向かってる時なんで、
うん
うん、だからあのその時はすいませんって言って、あの拒否をする、手を前に出すっていうことはそれなりにはするので、話しかけられたくないと思ってるのであればそうしなきゃいけないっていうのはあると思います。自分から会話の何ワンアクションを断るっていう、
できない
っていうのはあると思います。
できない、
うん、
それ抜きで話しかけられない方法教えてよ。
無視。
できない
、うん、じゃあ無理
じゃあ分かったよ、
はい、
ちょっと話しかけてみて。
あのすいません、ちょっと返事しちゃったよまあ、ということで皆さん本当にあの自分の身は自分の身で守りましょう、はい、それだけは本当に、
ね、
今の世の中あの必要なことだと思います。
はい、
シェルダーダイダイキョキョキュキュキミキミダダダキョダイオーマルワンダイブルルブルルブルルブルル
笑いもしないダダダダダ
ダダキョキョキュキュキュキュキュキュキュキュキュ
キュキュキミシェルダラジオネームコロロズさん、
はい、
吉川さん、吉野さん、スタッフの皆皆様お疲れ様です。コロロズでございます。ご意見伺いたいのですが、飲食店でスマホを見ながら食事するってどう思われますか？
失礼だと思う。
ランチ時の飲食店で、スマホをいじりながら食事する方と同席しますが、あまりいい印象を持ちません、
うん、
料理が来るまでは私もスマホを見てたりしますが、料理が来たらスマホをしまい、食事をします、
うん、
もう最近某チェーン店で入店した際、座った隣の方がずっとスマホでニュースアプリを見ながら食べていて、節操ないなと思いましたが、
うん、
私自身が小言じじいであり、そう、老害思想であることも否めない気がしました、
うん、
スマホをテーブルに置いてまたは手に持って食事するのは老害肥満じじいの私
言い過ぎで、
そんな老害肥満でもないけどね、
言い過ぎだし、そんな肥満じゃないから大丈夫、
うん、でも私としてはお行儀が悪い印象でしかないのです。お二人はどう思われます？老害からは以上ですですけど、
俺ちょっとねこれ同意できるところと同意できないところがある。
私はでもご飯食べながら見ちゃう時もあるんでね、
普通にその YouTube YouTube だってYouTube をテレビ、
うんう
ん、として楽しんでる時があったりとかはするんですけど、と同じような扱いをしてる時があったりするんですけど、一人でご飯を食べに来てて、
うん、
あのテレビを見ながら食べるっていうのは、まあ割とそのしてる人もいるし、そこに関しては別にいいと思ってるんですよ。あの右手でスマホをこうやってスワイプしながら左手だけでご飯を食べるのは行儀悪いと思うんですけど、
それは本当に行儀悪いと思うよ私、
と思うんですけど、テレビをその要は立てかけてとか置いてある状態で、イヤホンで音を聞きながら普通にご飯を食べてるのは僕はそれはセーフなんですよ。だそこ、まあ強いて言うならそこまで、相手がいたりとかましていじりながらで食べてるのは行儀が悪いと思う。
まあそうだね、もうなんか私は本当に1億3000万そうスマホ依存ぐらいのことだと思ってるんで、
時代が、
まあ、あのなんていうの、90何パーセントだから80何って言ってたから、だからほとんどの人は持ってるんだけど、持ってない人もいるのよスマホって。
スマホ、はい、
持ってない人ってどうしてんのかな逆にって思っちゃうんだけど、
まあでもなんか ちょっと今そのスマホから少しずれますけど、あのちょっと前の配信の時に、YouTube および X が、おそらく障害によってほぼほぼうまく回らなかった時があって、あの配信自体がですねほぼほぼ断念になった回があったんですよ僕。あの一回配信をしたけど、みんな、あのなんか通信障害というかその、画面が静止してまた声も届かない状態になってしまって、全然コミュニケーションが取れないと。でもう一回その例えば設定とかの問題もあるだろうから、一旦その配信枠を閉じて、もう一個別の URL を取得して配信を開始したけどダメで、でじゃあもうしょうがないから X に移動してスペースをやろうと、そうすれば少なくとも僕の声は届くと、いうことでやると思ったらスペースもうまく機能しないと、
あだからあれオープンチャットのなんたらっていう機能を使ってたんだ、
で YouTube もダメ、 X もダメで、みんなが共通して扱っているプラットフォームがあって、かつ声が普通に届けられるところでどこだろうと思った時に、オープンチャットがあって、LINE は生きてたんですよ。
LINE スピーカーみたいなね、
そんな感じのやつですね、だからオープンチャット内でできるそのボイスチャット機能を使って皆さんに、あの話を届けたというような感じで終わりましたけど、その時に思ったんですけど、やっぱりそのコミュニケーションツールとして日常的に使っているものが使えないっていう話に急になると、やっぱりあの混乱はしますよね。
まあそうだね、なんか、まあ、配信とかやってる人はね、あの特にそうでしょうけど、
そうですね、
なんかその YouTube 落ちてて X 落ちててってなると結構逃げ場ないなっていうのは、
そう、自分が情報を得る手段、そして情報を発信する手段が、まあ、やっぱり一つ の, そのツールによって賄われているところが多いので、複数あるツールを全部塞がれちゃうと、もうなんかその時代に乗れないなっていう風にすごい如実に感じたんですよね。だからまあ振り返ってみれば、僕はあの携帯電話がない時代から生きてる人間ですから、あのまあそういう方も多くいらっしゃるとは思うんですけれども、昔は要は公衆電話ぐらいしか外で連絡を取る手段がなかった、あとはもうその例えばその集合場所を事前に決めるとかいうことぐらいしかなかったので、その自分が固定の場所にいない時の連絡手段がほぼない状態っていうのを経験してましたから、ま
あ、外に出ちゃったらなんかあのかなちゃんどこ行っちゃったの分かんない、でこれで終わりでしょ、
っていうのもありますし、まあ、あとはその行き先だけ知ってるとか、今どの辺にいるかは分からないけどここに向かって行ったっていうことが分かったりとかっていうぐらい、だからそのご自宅にお電話をかけた時に、その家人の方が、あの行き先を知ってるか知らないかに委ねられたりとか、いうことはまあまあありましたし、まあ、そもそも家に人がいるっていうのが割と当たり前の時代だったなとは思います。まあ、今はもう共働きが当たり前で、あの家に人がいないみたいなところ
もよく、今はもう留守番なんての死語だよね。
あ、留守番ねっていう言葉自体がね、
言葉というか、その行為が、
そうだから家が空いているっていうことも、まあもう当たり前というか、まあ、だからあの割とその、まあ、治安も含めて、あの良かったその3、40年前とかっていう3、40年前の話にはなりますけど、の場合その家に人がいるのが当たり前だったから鍵をかけてなくても人が入ってこないっていう、状況があったりとかはした時代ではありましたからね、それを考えると、まあ、あの通信手段が高速になった代わりに、それがそのインフラが途絶えると一気に手段を失うっていうのは如実に感じましたね。
いやだから どうしたらいいの、地震来てさインフラ全部止まってさ、それであのスマートフォンの バッテリーとかはさ3個ぐらい私備蓄してるけどさ、
うんうんうん、
バッテリーあったってさ、うん、YouTube と Twitter とか落ちてたらもう
そうだから通信自体がだから、うん、要は携帯電話持ってても県外だったら何もできないと一緒なんですよ、ね、
そうだからどうすんのよ、
うん、
殺されるわ
まあだから何かしらでオンラインになる手段を探すっていうことでしょ
うね。どうしたらいいのよ、サンドウィッチマンみたいにさ、うん、僕らのブログを掲示板にしてくださいとかいういい人現れんの。
まあ、どうなんでも災害掲示板とかあったりはしますからね。だからそういうサービス、うんうん、自体その災害用のサービスっていうのは、うん、ある程度手段は知っておくとそれだけで備えにはなるとは思いますよ、
うん
うん、だからその Wi-Fi とか、まあ、だからセキュリティ上のものも危険とかもあったりはしますから、
うん、
本当に広く広く使えるようにで最終手段になればなるほど、うん、セキュリティはガバガバになってくるので、
うん、
その辺はちょっとこう気をつけながら使っていかなきゃいけないっていう逆のね、心配事もあったりはしますけど、まあ
っていうかね、私今ねこの一平が今ベラベラ喋ってる間にねコロロゾさんのね、
うん、
メールをねなんか読み返してって、う
ん、人の話は聞いてほしいんですけど、はい、
なんかねうーんって思ったんだけど、私美味しすぎてスマホ見てる暇がないかもしれない今すっごい今自分どうだったかなってめっちゃ思い返してたんだけどなんかもう美味しすぎてご飯が
それはでもでも本来あるべき姿なのかもしれない
この間大戸屋さんでホッケ定食食べてたんだよ、
うん、
もうほんとにホッケめっちゃ美味しくてねえこんなに美味しいホッケなのとか思って、いや
よかったよかった、それほんとよかったですよ
もうなんかそれまでなんかフレーズかなんか見てたんだけどもうなんかもうわ存在も忘れて
やばくない、うん、大戸屋さん大喜びで
もう存在忘れてホッケに夢中になってあお味噌汁も美味しい、あお漬物も美味しいとか思いながら、あめっちゃ美味しい、
何普段カスミ食ってんの
お魚最高とか思いながら、ホッケ美味しい、でも超頑張ってる今日のホッケ大当たりとか思いながら、
失礼っていうのはそういうことでもあるんですよね。食事が提供されるって別に当たり前、当たり前じゃねえからな、なんで、
あー浩司くん来た僕
らのだからその、うん、提供されていることに対して、うん、あぐらをかいてその態度悪くして片手まで食べてるって食事に対して失礼なんですよね。
まあでもそういう人は本当に、うん、なんていうの、食物がなくなってさ、うんうんうん、なんかいろいろ陰謀論とか含めていろんな噂あるじゃないですか、うんうんうん、食物何になる、
はいはい、
食料何になるんじゃないかとかさ、うん、今から備蓄をみたいないろいろあるじゃない、
うん、
そういうことになっても文句言えない人々だよ、
うんうん、なんですけど、そういう人が胃の一番に文句言ったりするんですよね、うん、当たり前に感じてる人
が
ね、
食い物がねえじゃねえか、お前普段から感謝して食ってねえじゃねえか、おならって言っても、うん、はって言われる。
でもそれは本当に全人類の叫びだと思う、良識ある人たち
、うん、私みたいにホッケ美味しすぎてうわーでもパニックにあったりしてないじゃないの
行き過ぎな気するけどねパニックはうん、だからその提供された食事をちゃんと、うん、ちゃんと受け止めるってちょっと言い方おかしいかもしれないですけど、食べに来てんだから、
うんうん、
でも本当にその食事に対するその感謝っていうのをいただきますっていうのがもう日本の古来からあるものですから、
うん
うん、だからそういうところの感謝の概念だったりとか、ちゃんと食事をちゃんと味わうっていうことをしてれば、自然とそのなんか片手間にすること、おざなりにしていることっていうのがそがれていきますから、
うん
うん、だから それがあるべき姿なのかなと個人的には思いますけどね。
でもね、いつもがそうでもないのよね。その家で仕事が、うんうん、例えばこの間までだったら占いが死ぬほど忙しかったわけですけど、
うんうんうん、
鑑定書書きながらご飯食べてる時とかあるのよ、
うんうん、
もうなんていうの、いやいや時間が押しすぎて、
仕事しながらご飯食べてるってことでしょ、うん、
仕事をしながらお箸で、
ありますあります、
口の中にご飯を入れてもぐもぐしながらカタカタカタカタ、
あるあるある、普通にあるある、
そう、それあるから、うん、まあ私はやってませんとは、
ながらとかっていうのは、
う
ん、まあそれなりに あることなんですよ、日常的にあることだと思います、うん、それこそね、老害肥満人 C から言われてみればそんなの許せないことあるかもしれないけど、でもそういうことは日常的にあるんだけど、じゃあどこまでが、うん、許せる範囲なのかっていうのも、まあ、ある程度考えていかなきゃいけないのかなとは思いますよ。だから僕は個人的にはそのテレビ見ながら食べるっていう所作に関しては別に、特に一人暮らしの人なんかはよくやってることだと思うので、
うん
うん、何かその食事自体、その両手でやってることは食事なんだけど、
うん、
その視覚的な部分に関しては何か娯楽を見ながら食事を楽しんでるっていうのも別に僕はセーフのラインじゃないかなって個人的に思ってるんです。
でもさ、ご飯がめっ ちゃ美味しいって思えない人って気の毒だなって思う時ない？
まあそうね、気の毒は気の毒だとは思いますよ。
なんかその女子中学生ぐらいがさ、うん、足ブラブラさせてスマホ見ながらさ、うん、なんかボーっとした顔でさマック食べてんのとか見るとさ、うん、なんか
マック今貴重よ、
うん、
ね、また値上がりするからね。
そう、なんか別に美味しいという感情もなさそうなんだよね、
うん、もうなんかもうちょっとね、あの別にその売り方運動に対してどこ思うことはないんですけど、うん、貴重な存在にはなっちゃったんで、うん、普通にそのまあ
マックだってめっちゃ美味しいよ、ダブチとか。
そうそうそうそう、うんうん、だからまあ久しぶりにダブチ食べたいなというふうに思った次第ですよ。
あー食べたい、うん、
マックナゲット100円クーポンの件収まったのかしら。
何それ、
え、
そんな欄あったの？
あったんです100円クーポンの欄があったんです。だからまあ、本当に食事自体はね、まあ、本当に、うん、何だろう、割と真理だと思うんです。当たり前じゃねえ
から。でも私あれだよ、うん、当たり前、確かにね、うん、当たり前じゃねえからのは真理だと思うんだけど、うん、昔付き合ってた人にご飯を作って差し上げた際に、うんうん、私が作ったご飯を食べてるんだけど、うん、ゲーム起動しててテレビつけててニコニコ動画見ててスマホ見てたの。
脳が6個ないと無理ですけど。
で無言でニコニコ動画のプレイ、うん、なんかのプレイ動画、 RPG かなんかのプレイ動画見ながらたまにテレビチラッと見て、でなんか、他にもつけてあるものゲームの起動のなんかプレイ画面とか見ながら、うん、ぼーっと食べてんの。
大前提を言っておきたいんですけれども、うん、さっきまで言ってた許せるラインっていうのは一人限定の話です、うん、誰かが一緒にいる時だったらその人と同じ娯楽を楽しんでるという条件を除いては、うん、全部ダメ。
今もう思い出したらものすごいムカついてきたんだけど、なんかもう食べるのやめてもらっていいって言ったの私、うん、そしたらえ、うん、ってすっごいびっくりしてんの。
まあそりゃそうでしょうね、
うん、えじゃねえよ、食べるのやめてもらっていいえなんでいや、うん、これめっちゃ腹立たない。今震えるほどムカついてきたんだけど。え、何が悪いの？僕の何が悪いの？
みんな他のぶっ飛ばそうなやろ。掃除なんですけど、吉川さんの過去彼氏全員ダメンズなんで。
ダメンズじゃあ生ぬるいゴミチリアクタと呼んでくれ。
それに付き合ってたんだよあなたは。
そうなんだけど、
うん、まあ、だからもう本当にその今そのセーフライン、何かを見ながら何かするとか、うん、何かしながらとかっていうのは両手がちゃんとその食事に向いているということで、うん、その視覚的な部分だけ、あとはまあ耳か、の視覚聴覚が娯楽を楽しみながら、本来であれば食事は視覚も聴覚も楽しむものなんだけど、
うんうん、
だけど、まあ、ギリ許せる範囲で何かを見ながら食べるっていうのはまあまあ日常的にあることだと思うから、政府のラインだけど、
だからそれはだから YouTube 見ながらテレビ見ながらとかはいいってことでしょ。
それはギリ OK ではあるんだけれども、うん、それはあくまで一人の場合、
うんうん、まあ、あと家族でなんか同じ番組見ながら食べるとかも、その作ったお母さんとかも一緒にね、笑って楽しんでるっていうんだったら、
複数人が全然の場合は同じ娯楽を楽しんでるっていうのが大前提です、
うんうん、
それ以外はもう全部失礼です、
うん、まああんまりね、なんかその、うん、それがそこから目が離せないっていう心理状態も分かるんですけど、
うんうんうん、
ああいうので見始めるとずっと見ちゃうから、はいはい、Twitter とかスレッズとかああいう SNS もそうだし、なんか何でもね、そのゲーム今セーブできないとかね、
はいはいはい、
そのでなんか夢中になるのも分かるんだけど、うん、とにかく作るのも何すんのも、うんうん、全自動じゃないから。
いや、だから当たり前じゃねえからなんですよ。うん、これが真理。
もうこれは本当に、もう一家に一台、加藤浩次君来てもらうしかないです。
ボタン押したら当たり前じゃねえからなっていう。
お前当たり前じゃねえからな。なんか、プロレスのね、リングの中で、ね、マイク持ちながら言ってもらうしかない。
当たり前じゃねえからなっていうボタンと一番横のところに押すとハッピーバースデーって言うから。
誰が覚えてんだよね。あの時の山さんの質疑
早いんだよってありましたけど、まあ、はい、とりあえず本当にね、なんていうか、いろんなものがあるものに対して本当にその当たり前じゃないということ、うん、もし食事であれば作った人がいるとか、うんうん、そういうところに対してちゃんと目が向けられる人間にはなりたいですね。
はい、
はい、
極芸ギミシェルター
。憎む、お前を憎む、憎む、私はお前を憎んでいるよ。和風曲芸。
ラジオネームタカオレンジさん、
お久しぶり。
お久しぶりです、
はい、
ちょっとねあのメールの方長かったのでねかいつまんで、ちょっと、中略している部分もあると思いますが
要点かいつまんでねあのお伝えさせてくれて本当にあのフルだった場合の栄養用紙2枚分だったんだ
よ申し訳ないです、吉川さん吉野さんスタッフの皆様巨源さん、はい、すっかりご無沙汰しておれま、おりましたタカオレンジです、
はい、
皆さん特に吉川さん安眠できていますか？できてませんパッパラパー
パッパラパーじゃん
本当にパッパラパーだよ、うん、もうパッパラパーって言うしかないぐらい安眠できてねえよ先日不眠気味との気味っつうかね、
うんうん、
とのお話を聞いたので昨日仕入れた昨年か、
うん
昨年仕入れた情報をお伝えしますねとある睡眠に関する本でポイントとしていたのは次の通り、
うん、
枕、
うん、
マットレス、
うん、
照明、
うん、
音と香り、
うん、
寝巻き、
うんうんうん
この辺はご存知だと思いますが目から鱗だったのが日光浴と紫外線対策だそうで、
うん、
朝日を1分程度浴びる
朝ね、
うん、で日中に日光を30分は浴びる
外に出ろってことだね
無理
いやいや無理じゃないの早いんだって諦め30分だぞ
しかし、うん、紫外線を浴びすぎると、うん、体の深部体温が上がらなくて寝つきが悪くなるため
あ下がらなくてね、う
ん、あ下がらなくて寝つきが悪くなるため、
うんうん
冬も含めて紫外線対策を年中行う、
うん
う
ん、
だから、紫外線体に入りすぎたらいけないんだ
うんうん
うん、
ほんと紫外線ってあれなんだ有害なんだな
ねということでしたちなみに光の影響は目からの侵入が 90% 以上だそうです
ほう
紫外線サングラス必須ですね、
うんうん
うん、これを知ってから UV クリームはもちろん、腕も肌を露出しないように過ごして、うん長い夏を乗り切りましたうわそれは結構こう近年大変ですけどね
あの最適解あのなんかインドかどっかの、
ね、
全部覆ってる、うん、あれになっちゃうじゃん、
ねうん、吉川さん不眠に悩んでいる皆さん安眠できますようにんじゃばつらということです
ありがとうございます、
ね
うん、枕マットレスに関しては本当に睡眠の最大のポイントではあったりはする
これはねもう変えたら本当に変わりましたから私だから前は、
ね、
今より全然ひどかったってこと
あ、
うん、今の方がまだマシってこと
ゆきとさん言ってましたもんねなんたらリビングだかどっかの
西川リビングね
あ、はいはいはい、
あのただ私はその去年、うんうん、一昨年かなんかの星、お誕生日の時に、
はいはい、
チャリー森田さんがものすごい勢いでマットレスと枕をバーン送
ってうわありがたい
なので、うんうん、ありがとうございます
素晴らしい
そう
チャリー森田さんが吉川さんに安眠プレゼント
ありがとうございますそれからシュウさんからあのものすごく安眠できる部屋にもいただきました、う
ん、大丈夫ですかあのいろんな人の第二の女みたいな感じ
皆さんが私に安眠をプレゼントして、
素晴らしいことですよ本当にありがたいですね、ファンに支えられてますね
そうなんですよ、
まあ、だからそういうその寝具って、
うん
まあ人生 の, このステージが上がるにつれて、
うん
まあ、やっぱり重要視してくるというか、うんまあ、大切にしたいポイントだったりするのかなとは思ったりはするんです、うん、僕はあの仕事用の椅子が、
うん、
その仕事部屋というかその自分の部屋 の, その椅子が、うん、昔は本当になんかなんて言うんだろうな学習机におまけでついてくるような椅子とかをずっと使ってたんですけど
あ、
うん、でなんかその釘とかがねだんだん出てきちゃって、
うんうん、
でそのここ痛いんだけどなみたいな感じで思ってたんですけどあの思い切ってそのワークデスクみたいな、
うんうん、釘が
わかりませんこれ
いや
あわかんないか
わかんないっていうか
背もたれの部分ってい
やにわかには信じられない
そんなに、うん、そんなにあのなんかその背もたれみたいなのがこう稼働してくっついてる結構割とその簡易的なうん、椅子とかってあったりするじゃないですか、
は
あ、ああいう稼働してる部分って裏面の部分がこう釘でねじ止めになってて、うん、上にそのスポンジとかで釘が出ないように押さえてあるんですよ、
うん、
でもスポンジがどんどんどんどんへたってくると釘が目立ってくるので、
うん、
その釘が体重かけると背中に当たって痛いっていうようなことって起こりがちなんですよ
ちょっとあんまりそうねちょっとごめん想像ができないんだけど
あ、うんうんまあ、だからそれでワーキングチェア、うんうん、にちょっとお金を出して買って買い替えたら、
ね、ピンキリだからね、うん、高いのは高いから、
ねうんうん、まあちゃんとお金を出しただけの効果っていうのはありましたね、
うん
うん、
だから私があとこだわりたいのは照明と
照明ね
あとまあ香りねこれもこだわりたいんですけど私ね、うん、あんまりね匂いが強いものがあるとダメなのね
あ逆に気になっちゃって
るんですね、そう特に、うん、ご飯系のものがあったりするとダメなのだから寝る前にお菓子とか食べてて
ああそういうことがびっくりした。
そうでそのお菓子の
隣で料理してんのかな
と思
って
お菓子の袋とか空き袋とかが、
はいはいはいはい、
ベッドサイドのゴミ箱に入ってたらもう眠れない。
あ気になるんだ、
うん、もう眠れないの。もうこれはマジで過敏だなと思ってる、
うん、と思いますね、
うん
まあ、でも気になっちゃうとしょうがないですよね。
そうだからね基本的にはあとね最近やり始めたのが寝る前に蜂蜜を、うん、小さじ1さじ舐めること。
2個浴びたら
2個浴びない浴びても もいいよ。浴びてもいいけど、それあれじゃないの、あのソーラーパネルみたいにさ、窓越しじゃダメとか言い始めるんじゃないの。
ソーラーパネルみたい、いや違え、だから、うん、あの窓越しじゃダメとかじゃなくて日光を浴びろっつって
だ。だからソーラーパネルって窓越しじゃ充電されないの。
いやだから、うん、日光を浴びろっつって。
だから日光、
ガラスを通すな、日光を浴びろっつって。
だガラス通していけないんじゃん、やっぱりそうじゃん。
いやだから
ガラス排除派じゃん。
最初から一つしか言ってない、日光を浴びろって。
だから日光なんか出てないもん最近、雲に覆われてる。
そんな日は日光誰も浴びれないんだよ。
じゃあ私だけじゃないじゃん。
いや違う、普通にね、
みんな眠れてないんだね。じゃあみんなうんうんってなってんだね。眠れない眠れないって。
日が差している時にあのちゃんと UV ケアとかはした方がいいんだけれども、
UV ケアなんかしないよ、
外に出ろということ。
出ないね。私は引きこもる。
うん、まあ、現代はね、あの家にいてもこう全てが完結するような世の中にはなってきましたから、
日焼けしたくないね。
それはそうだ、みんなそうでしょ。
うん、おかげさまで白くて、ね。
何よりですよ、美白でね。
まあ美白というより生白いっていう
か、生白い。
生白な感じで。
まあでもだからその、
でもまあでも、うん、あの日光浴びろっていうのは分かりますよ、うんうん、あの特に手のひらとか吸収がいいらしいのでね、よく言いますけど、
あのだってママは小学4年生の話でもありましたよ、未来ちゃんが。
でも本当好きだよねそのシーン、あの赤ちゃんがさ日光浴びてほっぺたがツヤツヤしてきて。
あの知らない人のために一応説明しておきますけど、あのママ小学校4年生っていうのは、うん、その未来からあの赤ちゃんが来て、うん、その赤ちゃんのことを小学校4年生の主人公が、うん、あの隠し周り世間からはその、ね、キーな目で見れば最終的にはそうなるんですけれども、まあ、キーな目で見られないように隠しながら、うん、あの赤ちゃんを育てていかなくちゃいけないっていう状況になってしまったっていう、あのアニメで、うん、あの40何話でしたっけ、まあ、結構
52話
か、うんうん、長いあの話があるんですけど、うん、その途中にとにかくなぜか知らないけど赤ちゃんが泣き止まないと、うん、でずっとなんかあの体の調子が悪そうだっていうことでずっと悩んでたんだけれども、うん、あのおばあちゃんに相談したら日光浴が足りないっていうことの結論になって、日光を浴びせたところ非常に笑顔になるって言
って、って言ってなんかほっぺたがツヤツヤしてきて、なんかほっぺたがふっくらあのピンク色になってきて、それでとっても未来ちゃん あの機嫌が良くなって、ほーらほっぺたがあピンク色になってきたねとか言っておばあちゃんに言われるシーンが、吉野さんが異常にめちゃくちゃ可愛いっていうのですごい気に入ったらし
いという話がありますけれども、うん、まあ、だからあの必要最低限の日光のパワーというのはね、体に取り入れていかないと、うん、まあ、あの健康意識に、ね、欠けてしまうのではないのかなというところではあったりはするんですよ。
まあ、紫外線対策は別にあの こういう件がなくてもしてることなんで、
うん、逆に僕はだって吉川さんに紫外線対策に対して教えられた派ですから。
だってしなさすぎるんだよ。紫外線に弱いくせに、
うん、まあ、まあだからね、うん、そのちゃんと、まあ、割と面倒くさがってたっていうところはあったりはするんですけど、うんうん、まあ、シンプルに紫外線が体に悪いっていうことは、まあ、豆から言われたことだとは思うんですけれども、うん、まさかその紫外線が受けたエネルギーが、
うん、
結果体の深部の太陽にまで影響してくるとは思いもしなかったんで、
うん、
うん、まあ、だからその日の光の浴びすぎも良くないし、浴びなさすぎも良くない
っていうことで。でもね、これ枕マットレスあたりはね、うんうん、確かにこれめっちゃ大事なんですけど、私はその、うん、分かった上であの欲しいものリストに入れて送っていただいたんで、自分に合うものももちろん来てるわけなんですけど、
うんうんうん、
あの本当にあの分かってない人は一回大塚家具さんとか、うんうん、あの島中さんとか、ああいう
あの試し寝みたいなのできますからね、
そう、うん、行って寝てみた方がいい、恥ずかしくても、
うんうんうん、
あのウォーターベッドとかって憧れる、私も憧れるんだけど、
はいはいはいはい、
合わない人は全然合わないし、私の場合低反発系が全部合わない、むしろも
う
体の調子がめちゃくちゃになる、
うんうんうん、あの本当に人に合う合わないが、あの、ね、寝具ほど極端なものってないと思うんですよ。
そうだね、もうなんか枕もそうだし、うん、あのなんかそのマットレス全体が低反発になってる、
それって多分子どもの頃の影響ってめちゃくちゃ受けてると思ってて、あの自分が幼い頃に寝てきた環境っていうものをある程度踏襲してないと多分寝られないんでしょうね、人間って。
どうなんだろうな、それはまあ慣れとかもあるのかもしれないけど、
もちろん慣れもあるとは思いますけどね、うん、でもまあ自分の体に合う合わないっていうのはすごくあったりはするので、硬い枕じゃないと寝られないって人もいれば、抱き枕じゃないと寝られないって人もいるし、僕のなんか、うん、あの知り合い の自衛官、自衛隊にね、あの入った経験のある人は体育座りじゃないと寝られないって人いましたから、
うん、ああなるほどね、
うん、なんでまあそういう感じで、その寝ている状況ってその人間がね毎日行ってることなんで、うん、毎日行ってるからこそそういう環境がある程度再現されてなかったりとかするとやっぱ寝られなかったりとかしますからね、
うんうん、
旅行先で寝られないとかもよく聞く話ですから。
あ、旅行先はね私ポロリなのよ、う
ん、あ寝られるとね
疲れちゃってもうだからその体的に疲れるっていうのもめちゃめちゃ大事だっていうのも分かってんだけどね、
大事だと思います、うん、だからエネルギーを適度に使うっていう、だからやっぱだからいつも言ってますバランスです
バランス、まあ、バランスだしもういいからウォーキングだってことでしょミッドン渾身の
ダイエットをしなくちゃなって思ってるんですって言ったらね、うん、コメントでね、うん、いいからウォーキングだって返ってきてね、うん、いいからテーピングだのシーンが一番好きな吉川さんとそれを聞いている僕にすごい刺さるっていう
ゴリの一番の名台詞、いいからテーピングだをいいからウォーキングだに、
今でも面白いんですけどまあ本当ね、あの傾向意識大事ですし、あの寝てる時間もね、人間の何ですか、人生のうちの3分の1を占めたりとかしますから、
うん、
まあ、本当にそういう健康意識も含めて寝る環境っていうのもね、うん、考えていかなくちゃいけないなと思いますね。
私この間ねボニーピンクとね、うんうん、なんかね、美術館みたいなとこ行ってきたんだ。
ボニーピンクと美術館、
夢でね、
なんだよ
めっちゃ楽しかった。
今年一番の怒りマーク出たわ。
なんでやってまいりました、極限ギミシェルター無口の回ですけどもね、
うん、
うん、ね、
占いのお仕事落ち着きましたか。
やっとまっさらにとりあえずなりました。
素晴らしい。
もうすべての占いと鑑定書をすべて納品し終わりました。
なるほど、じゃあ一旦リセットができたと。
一旦本当にまっさらになりました。
解放されましたね
ただこれもう再開するんで 2,3 日の命なんで。
いやいや、おかしいおかしい。
いやだからなんか本当に占いの仕事を入れるのを1日おきとかにすればいいんだ、
う
ん、
いやだそういうことです。だから、うん、なんですかね、ダムとかと一緒、
うん、
うん、せき止めないと川氾濫しちゃうんで、
うん、
入り口狭めてください。うん、一回リセットしたんですから。
そうだから
今逆に干ばつ状態なんで水を引かないと川は流れていかないんですけど、あまりにも多いと氾濫しちゃいますから、
うん、そうとにかく1日おきとか、
うんうん、
何曜日と何曜日しか占いの仕事は入れませんよ。ただしこの、日はもう5件やってもいいですよみたいな、
うん、5件は絶対やめた方がいい。
そうだよね、
どう考えても
1件 2,3 時間かかる。
1週間詰めるからアホかと
まあだからね、うん、そんな感じで調整をちょっとしようと、具体的に、うんうん、今までは調整しなきゃなってちょっと抽象的に思ってたんですけど、
うんうんうん、
もう具体的に、
ね、あでも大事ですよ。そのなんかふんわり考えるんじゃなくて、具体的な自分でこういう風にするっていうしっかり形を決めるって大事だと思います。
うん、
うん、まあ、いろいろとねバランス考えなきゃいけないと思いますけれども、はい、
うん、
まあ、今はちゃんとまっさらな状態になったということで、
うん、
体調もね戻しつつね、いろいろとバランス、配信関連もそうですし、
ただもう本当になんかめちゃめちゃ本当に超絶疲れてたのか、あとメンタルも疲弊してたのか、
うん、
もう眠くて眠くてどうしようもないのね。
まあでも今リセット入ってるんじゃないですか、体が。
あ、まあまあまあ、まあ、
うん、それいいと思いますよ、うん、うん、疲労が抜けないよりはね、
うん
うん、ちゃんと疲労が抜けてしっかりした状態からまた再開していくっていうのはいいと思いますので、
うん、
まあ、再開のタイミングを見極めていただきながらね、私たち和風曲やファンのことも忘れないでいただいて。
それは忘れてない、むしろみんなが私のこと忘れてんだよみんな、私のこと忘れてんの、
みんな待ってんのよ待ってるのになんか急にふてくされだして、もうなんだこいつってやるだけなんで
私ふてくされてるよ、
うん、言うてるからそれをやめろっつってんだよ
だってみんなが私のこと忘れちゃったんだ。
いや忘れてねえわ勝手に忙しかったら勝手に自滅してるだけなんだよ。
私も悪いみたいなこ
と。そうだよ 占い始めたのあんたでしょうが。
ね、というわけで、はい、ね、あの両立できるように頑張りますし、
はい、
曲気味も、うん、配信も、あと占いもね、うん、あのいろんなわらじ履いてますが、
うん、
バランス取れるようにね頑張っていきますので、
まあ、シンプルにね、あきらちゃんの雑談とかもね、もう久しくやってらっしゃらないでしょうし、歌枠とか、まあ、あとはねゲーム実況とかもみんな楽しみにしてると思いますからね。
そうですそうです、う
ん、あの無理のない範囲でぜひね進めて活動していただければなと思いますので、はい、ぜひとも応援よろしくお願いいたします。
はい、それではまた次回この場所でお会いしましょう。じまつ